平和不動産リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8966、平和不動産リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は平和不動産アセットマネジメント株式会社取締役常務執行役員業務企画本部長の渡辺康隆さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は9月20日に高松で開催した J リートファン in 高松の模様を収録したものです。
証券コードは8966、平和不動産リート投資法人。お話は平和不動産アセットマネジメント株式会社取締役常務執行役員業務企画本部長の渡辺康隆さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリストの桜井英明さんでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。平和不動産リート投資法人を運営しております平和不動産アセットマネジメントの渡辺でございます。3ページをご覧ください。折れ線グラフは分配金の推移、棒グラフは資産規模の推移を表しております。平和不動産リート投資法人は半年決算ですが、9年連続の19期にわたり増配中です。7月に決算発表を終えた第47期の分配金は前期3640円から210円上げた3850円の増配としました。また今走っております48期は100円増配し3950円に、49期は40円増配の3990円を予想しております。これからはこの平和不動産リート投資法人のこの安定成長がどこから来ているかについて簡単にお話をしたいと思います。平和不動産リート投資法人の特徴は、東京都区部を中心とするオフィスとレジデンスに投資をする複合型の J リートです。そのポイントを5つにまとめました。ポイント1、平和不動産グループによるポートフォリオ運用。ポイント2、オフィスの高い収益性とレジデンスの高い安定性の双方を享受。オフィスは中規模オフィスに、レジデンスはシングルコンパクトタイプに重点投資をしております。ポイント3、高い需要が見込まれる東京都区部を中心に投資、合わせて平和不動産のサポートが得られる地方大都市にも厳選投資をしております。ポイント4、多数の物件へ投資を行う分散型のポートフォリオ。保有物件数は131物件、オフィス44物件、レジデンス87物件に投資をしております。ポイント5、内部留保の活用による安定分配が可能。期末内部留保残高は57億円、含み益は655億円に及んでいます。このそれぞれのポイントを掘り下げる前に、平和不動産リート投資法人の概要についてここでご説明いたします。上場は2005年ですが、平和不動産がサポートしていたクレッシェント投資法人とレジデンスを中心とするジャパンシングルレジデンス投資法人が2010年に合併し、平和不動産リート投資法人として生まれ変わりました。資産規模は2472億円、格付け AA-、鑑定 LTV は 41% と低く抑えられております。含み益は鑑定評価額に対して655億円、含み益率は 27% にも及びます。このため、物件入れ替えのたびに含み益を顕在化し、売却益を確保できる状態が続いております。次にスポンサーである平和不動産のご説明になります。平和不動産は戦後間もない1947年に各地の証券取引所の建物施設を証券取引所や証券業者に賃貸する目的で、証券会からの出資により設立されました。このため東京、大阪、名古屋、福岡の各証券取引所ビルを保有しております。また東京証券取引所のある兜町や札幌などで現在再開発事業を行っております総合デベロッパーでございます。次に平和不動産グループによるポートフォリオ運用です。 平和不動産は運用会社である平和不動産アセットマネジメントに 100% 出資しているだけではなく、上場している平和不動産リート投資法人の投資法人にも約 13% 出資をしております。いわゆる先ほど出資であり、投資家の皆様と同じ船に乗って同じ利益リスクを共有してポートフォリオの運用に当たっております。具体的には物件供給であるパイプラインサポートや日常の物件運用業務となります PM 業務や建物管理業務の BM 業務につきましても、グループ会社である平和不動産プロパティマネジメントが中心となって物件運営を行っております。平和不動産が投資家の皆様と同じ目線で良質な物件を供給し、しっかりとした管理を施すことにより、投資家の皆様と同じ利益を共有していることが安定稼働や安定成長に結びついております。8ページにポートフォリオの状況をお示ししました。物件数は131物件とポートフォリオが分散が効いていて、稼働率も期中平均で 97.2% と高稼働を維持しております。オフィスとレジデンスの割合はほぼ半分ずつ、投資エリアは東京特部に 60%、 その他札幌、仙台、名古屋、京阪神、福岡といった平和不動産の営業エリアに厳選投資をしております。9ページからは代表的な物件を掲げております。スポンサーの平和不動産は、先ほどご説明しましたように証券業界をバックボーンとしておりますが、証券界の建物がしっかりと組み入れられております。ページ上の写真にございます東京証券業健康保険組合さんがご入居の茅場町平和ビルがこれに該当いたします。10ページには代表的なレジデンス物件をご紹介しております。特徴の一つとして普通借地権開発が挙げられます。右にあります HF 北千住レジデンスはスポンサーである平和不動産が開発に関与した普通借地権の物件です。お寺さんなどの土地を平和不動産が借り受け、賃貸マンションを建設しリースアップした後にリートへ供給するという事業です。完全所有権に比べ普通借地権ということで流動性は少し劣りますが、利回りが高いという特徴がございます。平和不動産は本事業に積極的に取り組んでおります。すでに9棟が平和不動産リートに供給され、12月にも HF 押上レジデンスが取得を予定しております。ここからはオフィスの収益性とレジデンスの安定性についてです。まずオフィスについてですが、11ページをご覧ください。私たちは主要都市の中小型ビルを主な投資対象としております。左のグラフをご覧ください。縦軸に築年を、横軸に賃貸面積を表しております。右側が大規模ビル、左側が中小型ビルですが、築30年以内の中小型ビルは供給が非常に少ないことが見て取れます。現在東京においては大規模新築ビルの供給ラッシュが続いておりますが、好景気と採用難を背景としてこれらの新築大規模ビルは人気となり、順調にリーシングが図れており、東京都心5区の完全空室率は 1% 台となり、大変好調な状況となっております。一方、大規模新築ビルは賃料を坪単価で4万円から5万円以上を目指している物件がほとんどですが、平和不動産リート投資法人が保有する東京特部のオフィスの平均賃料は坪単価1万7100円です。価格帯が大きく違うため、大規模新築ビルの影響はほとんどございません。一方、大規模新築ビルのため取り崩された中小型ビルにより、低廉な価格で良質な運営管理がされている中小型ビルは年々希少な存在となってきております。また、中小型ビルのオーナーは個人さんや不動産業を本業としてないオーナーさんが多く、運営管理に大きな差が出ております。よって我々のようなプロがしっかりと運営管理をしている中小型ビルは同じ価格帯での新供給もないため、より競争力が増してきております。これらの要因により安定した高稼働率が達成でき、また賃料も伸ばせております。ここも投資対象としている中小型オフィスを中心としたポートフォリオの安定性についてのご説明になります。 中小型オフィスのテナントは主に中小企業になります。ご覧のように全国の総事業所数に占める従業員数が50名未満の事業所数の割合は 96.4% と圧倒的な割合です。私たちはこのように需要が旺盛で供給が少ない東京をはじめとした主要都市の中小型ビルをターゲットとしております。次はレジデンスについてです。日本は人口減少の時代に入り、世帯の形も徐々に変化し、1世帯あたりの人数も減少の傾向にあります。総世帯数の需要見込みをグレーの折れ線で表しております。一方で人口減少時代においてもシングルコンパクトタイプを必要とする世帯は増加していく見込みです。折れ線グラフが需要の見込みとなっております。シングルコンパクトタイプレジデンスは安定性が高く運用効率も高い傾向があります。なお昨今の新築分譲マンションの価格高騰はディンクスファミリータイプの賃貸マンションの賃料にも影響し賃料を押し上げております。従来からのシングルタイプ事業の安定性のメリットを享受しつつ、今後はディンクスファミリー事業にも応えるよう取得し運用していきたいと思います。私たちはポートフォリオ分散は図りつつ、オフィスの収益性とレジデンスの安定性の双方を享受しつつ、安定的なポートフォリオ運用に努めてまいります。15ページは内部留保と含み益の活用による安定分配についてです。リートは分配金重視の枠組みの中で利回りが高いという特徴を持った反面、内部留保が難しく突発的事象が生じた際に分配金への影響が生じやすいというリスクを有しております。本日は詳細のご説明を割愛させていただきますが、平和不動産リートは合併に起因する負ののれんやその他さまざまなツールを使い、物件の入れ替えのたびに含み益を顕在化させ、売却益を57億円まで内部留保として積み上げてまいりました。これによって有事の際にも安定分配を可能とし、また今後は後ほどご説明いたしますが、投資主価値最大化に向けた3つの強化策において内部留保を積極的に取り組むことにより投資主の皆様へ還元を強化してまいります。同時に毎期ポートフォリオのブラッシュアップ時に売却する物件の含み益を顕在化させて売却益を計上し、一部は配当、一部は内部留保としてまいりました。これを16期連続で行っており、今後も毎期行う予定です。しかし含み益は減ることがなく右肩上がりが続いていることが見て取れます。これは賃上げによる内部成長を図ると同時に、レントギャップのある物件を鑑定以下の価格で購入して含み益を増やしているからです。これが平和不動産リートの安定した増配を続けている大きな強みです。これからは金利のなるインフレ局面の新しい世界をどう戦っていくかをお示しいたします。本年5月末の第47期の決算において賃料の年間成長率は目標としました 2% を上回り 2.3% となりました。引き続き金利上昇を賃上げ効果で打ち消すことができております。内部成長を分配金成長のエンジンとすべく、賃料収入の年間成長率目標を新たに 5% とさせていただきました。後ほどご説明いたしますが、中期目標のネクストビジョン2プラスの残り3年半の期間で達成に取り組んでまいります。このため私たちは賃料収入年間成長率の目標の達成に向け3つの施策を実行いたします。1、全テナントへの賃料増額改定依頼。オフィス・レジデンスとも更新期を迎えるテナントのうち、特殊な事情を除くすべてのテナントに対して賃料増額改定の申し入れを行います。2、バリアップ対象物件の拡大。オフィスのセットアップオフィス、レジデンスのバリアップ住戸の対象を拡大してまいります。3、成長資産の取得。賃料ギャップのあるもしくはバリアップ効果の高い成長資産の取得をさらに進めてまいります。私たちは資本効率を高め投資主価値を最大化する施策として3つの強化を進めております。投資主還元の強化、内部成長の強化、資産回転型戦略の強化、それぞれの連続性をお示しいたしました。賃料上昇期待が
高い物件への源泉投資、賃料ギャップを刈り取ることにより、またバリューアップ投資により賃料ギャップをさらに創出し、内部成長に努めてまいります。そしてバリューアート手法を活用した資産回転型戦略により、含み益を実現益に変えてまいります。これらが投資主還元につながってまいります。賃料収入成長率は 5% に今回改めました。バリューアップ投資に対する平均 ROI 13.1%、 内部留保57億円、含み益総額655億円、含み益率 27.1%、 16期連続の譲渡益計上の実績がございます。これらが19期連続増配を実現させてくれました。今年1月に定めた中期目標であるネクストビジョン2プラスの進捗状況についてです。分配金、資産規模、内部成長が順調に推移しております。懸念されていました金利上昇やインフレの影響を賃上げ効果で打ち消すこととなりました。内部成長を分配金成長のエンジンとすべく、賃料収入の年間成長率の目標をご説明のとおり 5% に変更しております。なお ESG に関しましては、再生エネルギー電力 100% に続き GHG 削減 90% の目標をクリアしたことをご報告いたします。22ページからは内部成長を加速させるバリューアップ工事についてご案内いたします。まずオフィスについてですが、私たちが運用する中小型物件をご利用される中小企業においても、好景気の影響により採用難が続く中、社員に魅力的なオフィスを提供しようとする需要が活発です。一方で建築費の高騰や人工不足によるテナントさんがオフィスの内装工事を行う難易度が上がっており、移転を躊躇するテナントが多く出始めております。これらがセットアップオフィスの需要を引き上げております。ガラス等の間仕切り壁で会議室を作り込み、床壁天井をバリアップしてまいります。これらにより坪単価1万円台半ばの賃料が2万円を超える水準まで引き上げることが可能なことが確認されております。レジデンスにおいても、広めの賃貸住宅において賃料価格が高くとも、分譲マンションに準じた高い仕様の物件に人気が出ています。小当たり500万程度の資金投下でキッチン、バス、トイレ等の水回り設備を高機能なものとし、床、壁、天井をグレードアップします。これにより20万円程度の賃料が5万円ぐらい引き上がるイメージです。ここまでのオフィス・レジデンスのご説明は空室部分に対するバリューアップということで、テナントが入居すれば早期に改修が始まるということで短期改修型と位置づけております。24ページにご紹介するバリューアップは、エントランスや各階共用部のバリューアップによりテナントさんの満足度を高めて既存のテナントさんに賃上げをお願いするというものです。これを中長期改修型と位置づけております。 HF 名古屋錦ビルディングは一昨年に取得したものですが、前オーナーさんの建物管理状態が良くなく、テナントさんの賃料は低い水準にとどまっておりました。取得後共用部のバリューアップを実施し賃料改定をスタートさせましたが、着実に賃上げの実績を積み上げております。25ページでは、すでにバリューアップされた物件を購入し賃上げを実施していくというケースです。大阪の HF 江坂駅前ビルディングは、前オーナーさんが共用部のバリューアップ工事を終えたところで賃上げ前にご売却されました。昨年の6月にこれを購入し、すでに 88% の面積で賃上げに応じていただいたものです。テナントさんの満足度の向上によって早期の賃上げが可能であることが確認されております。次にオフィスとレジデンスの運用状況についてです。オフィスの賃料稼働状況のご説明の前に、オフィスマーケットの状況をお話しいたします。オフィスマーケットは景気の回復とともに、企業はオフィス賃料をコストと見ていましたが投資と見るようになり、より良いオフィスへ、より良い立地へと移転ニーズが拡大し、オフィスマーケットは活況となっております。このため本決算期の期中平均稼働率は 97.8%、 期末稼働率は 98% となりました。 またフリーレントの水準も 1.6 ヶ月と減少し、良好な環境を表しております。このような状況下、平和不動産リートにおいてはオフィスの高稼働率を背景としてレントギャップを解消すべく、鋭意賃料の増額に向けた取り組みを行い、5期連続での増額改定となりました。これにより新規入れ替え更新ともに内部成長が進み、第47期は5900万円弱の増額改定が図れました。前期から通算した賃料増額改定率は年間で 2.54% となりました。また来期以降の賃料改定もすでに6500万円強図れております。平和不動産リート東証時のオフィスの賃料は大幅な拡大基調となっております。レジデンスの稼働率ですが、期中平均稼働率は 96.7%、 期末稼働率は 96.4% となりました。バリアップ工事期間を含むためダウンタイムの影響が出ております。東京23区およびファミリータイプの稼働率が若干落ちているのはバリアップの推進によるものです。次にレジデンスの賃料改定状況となります。こちらも景気拡大を背景に7期連続での増額改定となり、新規入れ替え更新賃料ともに内部成長が進み、第47期は期当たり4700万円強の増額改定となりました。前期から通算した年間の賃料増額率は 2% にもなります。またレジデンスのリーシングマーケットも良いため、礼金の取得額も順調に推移しております。景気の好調や分譲マンション価格の高騰を背景に、レジデンスのマーケットも順調に伸び、賃料収入は拡大傾向となっております。本日のお話の最後はリートの利回りについてです。 J リートマーケットはコロナ禍、金利上昇等大きな環境変化に翻弄される状況が続いておりましたが、ここに来てようやくオフィス、レジデンスなどのマーケットが好調な状況となり、賃料も上がり、また金利の上昇幅も見えてきたため、投資信託等 J リートへの資金流入が増加する状況となり、J リート指数も1900ポイントを上回るようになってまいりました。19期連続増配をしている平和不動産リート東証時の予想分配金は9月11日付ですが 5.2% になります。本日ご説明の通り、平和不動産リート東証時は厳しい環境を打破するためアクティブな運営を行ってまいりましたが、これらが走行し、今回19期連続という安定した増配を続けることができました。平和不動産リート投資法人のアクティブな運営を多くの方々に少しでもご理解いただければ、幸いです。安定運営を引き続き継続する中、投資主還元の強化、内部成長の強化、資産回転戦略の強化、これらに取り組む平和不動産リート投資法人を何卒よろしくお願い申し上げます。本日はご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。いくつかお話を伺いたいんですけども、はい、非常に興味深かったのが、その資産の、まあ、ブラッシュアップっていうところと、あとはその売却っていうところ、入れ替えっていうところですね、ここに注力されているように思うんですけども、このあたりもうちょっと詳しくお話いただけますか。
そうですね、16ページちょっと、資産の入れ替えに関しては16期連続ということで、継続しております。これは今後も継続する予定です。含み益が潤沢にございます。今現時点では655億円の含み益がございます。これをですね、やはり少しでも投資家の方々にですね、還元すべく、毎期毎期その含み益のある物件をですね、売却して、売却益を顕在化させて、それを配当一部を内部留保という形で、この16期連続で運用してまいりました。一方ですね、この毎期毎期その入れ替えを行っている中でも、その含み益が減ってないというのが我々の強みです。単発で売却益を出して終わるのではなく、なおかつその売却益が、すみません、含み益がですね、どんどん減っていくという状況でもなくですね、含み益が増えていく中でも、この含み益を活用していくと。 この継続がですね、しっかりできているというところがですね、我々の非常に強い、まあ、その強みということで、この19期連続の増配ができているというところが言えるかと思います。現時点ではですね、年間あたり、ポートフォリオの資産に対して 2.5% のですね、売却を図っております。まあ、ポートフォリオもですね、入れ替えが当然必要ですので、2.5% というとですね、全部入れ替えようと思ったら、40年もかかりますので、まだまだ本来は少ない規模かなと思いますが、安定的にこの売却益をですね、配当するということをですね、継続するために現時点このレベルでですね、推進をしております。今後もこれをですね、継続していきますので、ぜひですね、我々のこの運用状況を注目していただければと思います。
そこは、まあ、運用の手法という部分になると思いますし、かつそれによって中身が、つまりリートの中身が進歩しているっていう理解してよろしいですか。
そうですね、ポートフォリオの入れ替えを図っておりますので、お待ちください。これはジャパンシングルレジデンスと合併した後のですね、ポートフォリオの、比較になっております。まあ、毎期毎期入れ替えをすることによって、またですね、内部成長を図ること等によってですね、ポートフォリオをこれだけ左から右へ改善してまいりました。ポートフォリオを改善していく中でですね、含み益を活用して売却益を配当に回すということをですね、我々継続しているというところがですね、これを見てもご理解いただけるかなと思います。はい。
つまりまあ、不動産というと割とその時間的価値を尊重する部分もあると思うんですけども、そうじゃなくてやっぱりより良い姿を目指しての内部留保および入れ替えっていう理解でよろしいですか。
そうですね、しっかりですね、安定的にそれをまたですね、運営していくというところをですね、主眼において着実に行っております。で、まあ、含み益をですね、増やすためにまず内部成長をするというところがですね、大きなポイントとなりますので、ここに関して今回からですね、内部成長を年間 5% を目指すと、かなり高い目標ではあるもののですね、この目標に関してはですね、運用部の担当者から持ち上がってきた目標値ですので、しっかりですね、これはですね、近い将来達成できると確信しております。
あとはブラッシュアップっていうお話もありましたけども、やっぱりそのプロとしての物件の価値向上ってずっとおやりになってる印象があるんですが、それはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、我々中高型ビルというところで取得して運営しています。まあ、レジデンスもございますが、先ほども簡単にご説明しましたようにですね、やはり築年が経ってくるとそれなりに劣化が、まあ、してまいります。そういうものをしっかりですね、運営管理する、修繕する、キャペックスをかけて大きなリニューアルをかけるということ、また最近ではこのセットアップオフィス、22ページですね、記載されたような取り組み、これによってですね、賃料を相場以上に大きく引き上げるという形でですね、我々取り組みをしております。保有している物件のですね、価値をさらに高めていくというところをですね、貪欲に取り組んでいるというところではございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ここまでは平和不動産リード投資法人 IR セミナー、証券コード8966、平和不動産リード投資法人、お話は平和不動産アセットマネジメント株式会社取締役常務執行役員業務企画本部長の渡辺康隆さんでした。どうもありがとうございました。
平和不動産リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8966、平和不動産リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。